で世界の、ね、報道関係はもう日本も含めてですね、本当にこ の, あの地球温暖化の問題ですね、毎日のように気候の変動の問題が扱われております。で全世界で起こっている環境の変化、悪い方ですね、巨大なハリケーン、地震、巨大地震、津波、干ばつ、火山の問題、こういう問題が本当に毎日報道されてますね。今日の私のテーマはこの惑星を救えるかっていう、このテーマからとって誰がこの惑星を救うのかっていうテーマにいたしました。で本当に大きなテーマですけれども、我々みんなが日々感じていること、特に日本におきましてもですね、日々私たちはその巨大な地震であり津波でありですね、あらゆるものを経験しますから、一言じゃないんですね。この問題を中心に誰がこの惑星を救えるか、この問題を考えてみたと思います。でこの過去20年間ですね、世界の政治家も専門家も集まりましてですね、毎年のようにですね、集会をしているんです。それはですね、どのようにして惑星を救えるかのですね、話し合いなんですけども、一向に20年間解決してない、しないし、ま、できない問題なんですね。でもちろん例えばグアっていうアメリカの副大統領いらっしゃいましたけども、この方がですね、米国の、議会でもってですね、地球温暖化の問題を扱いまして、ノーベル賞をいただかれましたですね。この方がですね、一言で言ったら、地球は病気にかかっているというテーマでした。で、具体的にですね、大したことではないと思うかもしれませんけども、もし自分の子供が、ね、熱を出して、36度の平熱から4度、5度を上った場合、どうなんでしょうね。これも一言ではなくてですね、もう生きるか死ぬかの大きな問題ですね。で実を言うと、我々の住んでいる地球がこういう状態なんですよということをですね、訴えたんです。で、これはもう地球温暖化、環境悪化の問題はですね、もう全世界が頭を悩ましいですね、解決を求めている。誰がしてくれるだろうか、どうしたらいいんだろうか、もうお互い喧嘩じゃやってる段階じゃないところまでやってきてたんですね。で、もちろん私たちクリスチャンはですね、聖書を読んでますから、この一番大きな悪化の理由はですね、CO2 が増えたからじゃないんですよね。人類の罪が環境に影響を及ぼしているのは事実です。そしてですね、ますますこれからですね、罪とともに環境は悪化するのはもう確実なんですね。イザヤ書の24章を開けますと、ね、これ今から2700年前に書かれましたよ。予言の言葉ですけども、この地球はですね、その住む民のもとに汚された。汚染という意味ですよ。これは彼らが律法に背き、定めを犯し、常しえの契約を破ったからだ。それゆえ呪いは地を飲み尽くし、そこに住む者はその罪に苦しむ。これは本当にですね、原因がはっきりと書いてありますね。我々は神様との永遠の契約、神様がですね、人類を守るために作った契約、律法を犯して神に背いて自己中心になりですね、個人も国々もですね、自分さえ受ければいい、この考えが全世界を覆っている。結果としてですね、全ての民はその呪い、その苦しみを経験する。これですね、そして罪のクライマックスに今ぶつかっている、まさに罪の破局に近づいていることは確かなんです。で、エレン・G・ホワイトの証の書にもですね、こう書いてあるんですね。キリスト教会が主の掟をないがしろにしてきたために、主はなすと王政になったことをその通りなさるであろう。これ新命記28章に載っています。もし神様従わないならば、こういうことが起こりますと、もう具体的に書いてますね。で、主はなすと王政になったことをその通りなさるでしょう。海や陸における災害、大火災、激しい突風、凄まじい洪氷、 嵐、洪水、竜巻、津波、地震などあらゆる場所に幾多の形でサタンは力を振るっている。そしてイザヤ書24章のさっきの御言葉が書かれておりますね。皆さんですね、我々はですね、自然界の偶然でこうなったんじゃないんです。その背後にはですね、善と悪の大争争の中に我々は住んでます。で、悪魔は人類を滅ぼし、あるいは呪いで飲みつくためですね、あらゆるものを通してですね、我々を苦しめている。その背後にはいるんですね。神様はそれを守っていらっしゃるけれども、神様の教会が、神様の教会が神の掟に背いてですね、いたためにもう神様は守れない、守りきれない。悪霊が、悪魔がそれをするのを許さなきゃいけない。そういうこの善と悪の大争の中に我々は住んでいますね。問題は教会にも問題あります。で、しかし私たちアドベンチ教会はですね、罪の増大であり破局のと同時にですね、我々はこの中にですね、神様の印を見るんです。すなわちイエス様は2000年前から世の終わり、私の来る前にはこういうことが起こるということをですね、前もって教えてくださっておりました。例えばですね、また大地震があり、あちこちに疫病や飢饉が起こり、前兆が、終末の前兆があるって言われますですね。ルカ伝21章ですね。また地上では諸国民が悩み、海と大波との轟きにおじまどい。この諸国民が悩むっていうのはですね、出口があれば、逃げ口があれば悩む必要はないんです。右を見ても左を見てもですね、大きな壁でもってですね、逃れはないために、そのためにですね、人々はもう恐怖と不安で気絶する、そこまで行くんですね。皆さん、で、我々はですね、もうこれを2つとも日本においては経験しておりますですね、専門家が一生懸命ですね、いろんなこの理論を作って、活断層だとか言ってますけども、今回の事件、熊本のことも含めてですね、説明つかなくなっちゃった。そこでまた新しい理論を加えてですね、なんか当たり前に放送してますね。しかし皆さんですね、我々はその神様の言葉を聞くのか、それともこの世の専門家を聞くのか、ね、これはとても大切な問題ですよ。我々はですね、もっともっとですね、専門家以上にですね、神様の御言葉の中にですね、はっきりとその原因が書かれている。そして何のその印 の背後にどういう意味があるか、まもなく何が起こるか、全部神様は教えてくださっているんですね。で、我々はもっともっと真剣に御言葉によってですね、私の、将来を築いていかないと、この世の方々と同じように心配や恐怖や不安でもってですね、おろおろした人生、こういう人生、クリスチャン人生はありえないし、あっちゃいけないと思いますね。で、これらのことが起こり始めたら身を起こし、頭を持ち上げなさい。あなた方の救いが近いのだから。これはますますクリスチャンにとってですね、イエス様にお会いできる、イエス様のいらっしゃるが近いということの趣旨だからですね、目の前の試練とか悩み以上に大きな希望があるんです。そこにこう向けるときですね、試練や悩みはかえって私の信仰を強めることができます。ね、どうかこの世の方々と違った生き方を、違ったですね、大きい希望を持ったクリスチャン人生であることをまず覚えましょうね。で、しかしこの世はこう言いますね。これは去年の5月号ですけども、もう手遅れって言い始めました。もう20年間ずっと会議をしてですね、お前とこの国は CO2 を減らしなさいって言ってですね、減らそうとしないですね。で、これのがお互い喧嘩ごとですけども、もう手遅れじゃないかってみんな考えてるんです。はい。いろんな自然現象全てがですね、はっと気がついてですね、あ、もうダメかもしれない。これはみんな思ってることなんですね。何も日本だけじゃないんですよ。各国に地震もありますし、津波がありますしですね、難民問題も含めてですね、解決できない問題ばっかりなんです、はっきり言ってね。さあ、そこで去年から大きなですね、影響力を持った人が現れました。 これは去年のですね、6月なんですけども、このローマ法がですね、世界に向かってですね、会食を出したんですね。全世界がですね、この温暖化対策の呼びかけにずっとしてきましたけどですね、全然この、お互いの政府の間にですね、回復できなくて喧嘩になっている。こう言われてね、過去20年間、世界の国々は気候の変化に条約に合意するように努力してきたが、この条約は今に至るまでどんな合意にも至っていない。世界会議は期待に応じてきませんでしたというですね、この無能な政府ですね、各国の無能な政府のですね、ことを弾劾した後でもってですね、ですね、緊急で必要なことをするために介入しなかった無能さを将来思い出されるでしょうと、ローマははっきりと無能を糾弾しましてね、そして言いました。私たちの後に続く人々、今成長しつつある子どもたちのために、私たちは一体どのような世界を残しておきたいでしょうか。素晴らしい訴えですよね。自分たちじゃなくて、自分たちの後に来る子どもたちにですね、どういう世界をあなた方は残していきたいか、これが問題なんです。はい、はっとみんな気づきますよね。そうなんですね、はっきり言って。そしてですね、地球は我々の家です。そのためにどのようにですね、すべきか、その方向性をですね、ローマ法が示したわけですね。そこで去年の 6月以来ですね、人々はひょっとしたらこの方が世界の環境問題も含めて問題を解決してくれるんじゃないかっていう流れがずっと続き始めている。いいでしょうか。もう専門家はもう手遅れと思っているんだけども、ひょっとしたら最後の頼みとしてこの方にお願いすればできるかもしれない、そうみんな思い始めてますね。で、全世界が法の力に環境問題の危機の解決を期待し始めています。法は人類を救うために聖書の教えに基づいて、こういう提案をするんですね。この気候の変動の問題はですね、結局人間の道徳にある。人間がその原因を作っているんだと。人間が変わらない限りはですね、この問題解決しない。政治家は CO2 の問題ばかりですけれども、この方はですね、単にその問題ですね、人間の心をですね、変えない限りは、環境改革といいますね、環境、こういう環境を作ったものをですね、改心するのはですね、人間なんだと、こう強く言ったんですね。誰も反対しないし、もっともなんですね。で、こうしてですね、世界は法ならばできるかもしれない。大きな期待を今も持っています。演説はこうでしょうね。この世界は暗闇、ね、もう暗い中にあってですね、私十字架の機会でもってですね、私についてくればこの暗闇をうまく通り抜けてですね、解決できるっていう、こういう淡いもうですね、希望をこの方に今託し始めたんですね。では皆さん考えてくださいよ。この黙示録13章にはこういう予言があるんですね。この中世ヨーロッパ ですね、権力を握り国土を持ってですね、国王を牛耳ってきたローマ法がですね、ナポレオンによってですね、捕まえられましてですね、たのが1798年2月17日でした。で、フランスに幽閉されたんですね。こうしてですね、絶対権力を握ったローマ法がですね、地に落ちまして、こうして死ぬほど致命傷を受けたんです。もう治るはずなかったんです、はい、もう治らないと思ってたんですね。ところがですね、聖書の言はそうは書いてません。死ぬほどの傷を受けたが、その致命的な傷も治ってしまった。あたかまた勉強しますね。で、1929年にバチカンは世界最小の独立国になるんです。これは1929年と言いますと、第二次世界大戦の時です。この時ですね、イタリアのムッソリーニと契約を結んでですね、初めて独立国になったんですね。 ちょうどの東京ディズニーランドよりもちょっと小さいぐらいの国なんですけども、まあ、歴史としてはですね、銀行もあり国もあり原子もですね、大使も交換するんですね。これ世俗的な権力を回復して、今や法王権は国際的な権力に成長して世界の道徳的指導者と認められるようになりました。で、日本はこのバチカンとですね、1942年に外交関係を締結しましてですね、大使を交換しました。ところが皆さん、アメリカはしなかった、アメリカはできなかった、わかりますよね。アメリカはですね、あの旧大陸ヨーロッパでもですね、カトリックの大きな迫害を受けてですね、そこから逃げてきて作ったプロテスタントの国なんですね。はい、宗教迫害から逃れて、そのために全てを捨ててできた国なんですね。だからアメリカはなかなかバチカンに認めませんでしたし、大使も交換しなかったんです。やっと1984年に、これはあの皆さんご存知のレーガン大統領ですね、この時に初めて大使を交換したんですね。この辺りからアメリカとバチカンがとても仲良くなり始めて、そして何が起こったかと言いましたですね、ですね、その頃アメリカと同時にですね、大きな巨大国はソ連っていう国がありました。共産圏の国ですね。で、これがもう東ヨーロッパ全部取ってしまいましてですね、もう世界の半分が共産圏の国になった。で、アメリカはなんとかこの国々をですね、滅ぼしたい。またローマ法はですね、取られたヨーロッパ全部の共産圏を全部潰して、元の自分たちのカトリックの国にしていきたい。この2つが意見がうまくあったんですよね。こうしてホーリーアライアンスですね、聖なる同盟を結ぶんですね。で、この内幕はタイムに載ってましたけども、どのようにしたら共産圏の国々を潰していってですね、だから書いてますね。で、でまあ、レーガン大統領そのため武力で、軍事力でどんどん増強するんですね。で、ソ連という国もどんどんと軍事力増強するんですけども、アメリカには追いつかなくて、とうとう潰れてしまうんですね。皆さんも知るのはゴルバチョフ書記いらっしゃいましたけども、こうしてですね、共産圏の国が潰れて、民主主義の国に変わっていくという。こうして2つのアメリカとバチカンが仲良くですね、お互いを結び合ってですね、世界を引っ張る時代になっていきました。で、予言はそれで終わっていないんですね。ダニエル書の17に行きますと、彼、北の王ですけども、ローマ王は、また麗しい国に入ります。と予言されています。で、マラナタっていうか、証の書にはこう書いてますね。神様はアメリカのために、どの国々よりも多くのことをなされた。主はアメリカに主の民の避難所を与えた。まじ、アメリカはですね、あらゆる世界中のかわいそうな方々を受け入れてですね、守ってあげる国、アドベンチスト教会もアメリカで誕生しました。そして世界にですね、広めていったんですね。あらゆるですね、宗教迫害、政治迫害、あらゆる苦しみを全部受け入れてですね、アメリカは温かい国としてですね、世界に成長していくんです。いいでしょうか。アメリカほど神様の恵みをいただいている国はないんですね。で、いよいよこのアメリカにですね、この予言では、彼はまた麗しい国にも入っていく。ね、まあ、この絵はですね、タイムですけども、このいよいよ上陸する、まあ、これは船になってますけどですね、で、左の方にはハンバーガーがありますね。それからアメリカ、インディアンなんかもいらっしゃいますよね。で、いよいよ彼はまた麗しい国に入っていく。こういう予言の成就するべき時がやってきたんですね。皆さん、昨年のことを覚えていらっしゃいますか。で、さっきのローマ法が会長を環境汚染の会長を出したのも去年の5月ですよ。今年の去年の9月にアメリカで大きなことが起こりました。オバマ大統領はですね、法をですね、国賓としてですね、歓迎するんですね。普通は国賓として迎えても大統領が握手してですね、お迎えするんですけども、この日は違ってました。 で家族同伴 で, です、ね、あの異例の大歓迎するんですね。これは2015年の9月22日でした。こうしてホーはですね、アメリカのツアーをするんですけども、でワシントンでですね、あのオープンカーでもって大歓迎を受けている写真ですね。でその次の日24日にですね、アメリカの上院下院議員全部の前でもって演説するんですね、はい、で自分の考えている考えと同時に環境問題を含めてですね、でそしてですね、この問題を解決するためにですね、力を合わせようってこういうあの訴えでした。で本当にみんな大拍手合戦ですよ。この左 の, あの後ろの2人の左の方のですね、バイデンっていうこの方はですね、あのカトリック信者でもってですね、あのか心から感動してですね、演説聞いて感動しまして涙流してですね、これで自分の役目が終わった、はい、自分が法を招いてよかったってですね、涙流してこの職を辞されましたね、はい、もうこのようにですね、アメリカ自身が本当にプロテスタント国ではありません、カトリックの親分を読んで喜んで大歓迎してですね、変わっていくんですね。これだけじゃなかったんです。次の9月の26日は国連でトップバッターとして演説するんですね。もちろん日本の国から安倍首相も行きましたし、世界のすべての指導者が集まった中でもってですね、ローマ法が環境問題を含めてですね、世界をどのように行くべきか演説するんですね。もう大拍手喝采ですね。こうしてですね、世界中の国々の、指導者もですね、この方ならば単にですね、宗教家じゃなくって実際の実行力もある、キューバとアメリカと仲良くさせたのもこの方ですね、はい、実行力ある、しかも道徳的なですね、世界を引っ張るリーダーに違いないと世界の思いはですね、去年あたりから流れがコロッと変わってですね、この方に世界は期待をし始めてるんですね。でその後ニューヨークの あの 9.1 事件の貿易センタービルに世界の宗教家を全部集めてお祈りもするんですね。だ宗教も政治も社会もあらゆる問題の方は全部あの方ならってですね、そういうこの期待感を持って今年に入っていくんですね。で先に司会者に呼んでいただきましたけれども、イエス様の再臨の前にですね、不法のものが現れる。イエス様の来臨の栄光によって滅ぼされて書いてますね。ということはそれまで彼はどんどんどんどん上り詰めてクライマックスにして力を持っていくという意味なんですね。最後に人間がこの方を滅ぼすんじゃなくてですね、イエス様のご再臨の栄光によって終わりを告げる。どうぞ皆さんもう一度テサロニケ第2の手紙の2章お読みくださいね。お持ちでこういうわけでですね、我々はまさにですね、聖書に書いてある通りのことが今起こっているんですね。特に昨年あたりからどんどんどんどんもう毎日のようにですね、この方の演説は新聞に載ってますよ、はい、もう若い青年たちの何十万がですね、毎日そのインターネットを通してですね、この方がどういうかを聞いてます。でアメリカっていう国はですね、なぜできたか、信仰の自由を求めて、はい、宗教迫害から新大陸へ202名 の, 信徒がですね、メイフラワー号という船に乗って行ったのが出発点ですね。1620年の12月だから、この400年間でアメリカが本当にですね、優しい、困っている方を助ける国からですね、今度はですね、本当にこの宗教迫害するものと一緒になってこの世界を引っ張っていく国に変わってきたんですよね、はい。この船は27メートルってほんのちっちゃい船なんですよ、はい、こういう船でもってですね、ボストンに上陸してですね、それから神様の保護のもとにあって成長していく、本当に優しいいい国だったんですね。でギャラップ調査、世論調査はですね、これ案外有名な方ですけど、放送会社ですけども、世界の政治指導者の誰よりも法の人気が高いっていう報告を出してますね。人権や環境などの現実の問題に積極的に取り組む姿勢、米国とキューバの国庫回復で仲介役を務めるなど、国際社会で 存在感が高まっています。カトリック教会の枠を超えた支持が広がっています。ニューヨークタイムズと CBS ニュースですね、の世論調査ですね、 45% の方が法をですね、カトリック教会にはとどまらない社会全体の指導者で人道主義の伝道師と見せる、まあ、こういうあの結果を出しますね。世界中の方々がですね、半分以上の方々はもうこの方にですね、あのお願いしよう、もうこの地球を救うのは、この惑星を救うのはこの方にないってですね、そういうふうにですね、傾いているのが確かなんです。我々は日本の問題ばっかり考えてますとですね、世界から取り残されるですね、もっと思いますね。まあ、こんなわけで世界の流れは変わってません。これは黙示録の13章ですけども、もっぺんその頭の一つが死ぬほどの傷を受けたが、致命的な傷も治ってしまった。次ですね。そこで全地の人々が驚き恐れてその獣に従い。この驚き恐れるというのはですね、彼を敬って意味なんです。褒めたたえる。はい、全地の全方ですね、法をですね、褒めたたえる。あるいは賛美する。そしてその獣に従う。ね、この方なら、多分いいだろうですね。また竜がその権威を獣に与えたので、人々は竜を拝み、さらにその獣を拝む。竜っていうのは悪魔ですけども、その獣の国の背後には竜がそのですね、いろんな相手を与えている、あるいは助けているですね。ここで問題なんだですね、最後の問題はですね、人々はですね、竜と獣を拝むっていうこと。拝むっていうのは礼拝行為なんですね。はい、これが今の問題です。誰がこの惑星を救うかの問題はですね、誰をですね、神として崇めるか、誰を礼拝するかっていう問題になってきます。で、我々はですね、本当にこの将来起こってくる問題ですね、日曜休業令っていう問題を考えますけどもですね、これはまさにですね、我々が最後にその苦難の時にですね、どちらを拝むか、その決心の選びを今から続けていないとですね、ますます濃厚になっていくこの事件に耐えられないと思いますね。居眠り状態ではダメなんです。この目標17章のこれは絵はですね、これはまあ皆さんもっともっと予言を勉強してほしいんですけども、この獣は国を意味しますね。それから乗ってるのはこの不思議な女ですけども、これは女は教会を意味します。で、教会が世界の国々を牛耳ってる絵なんですね。しかもおまけにですね、この女はあのワインを持ってるんですね。ワインを飲ましたもんだから、国々は全部ですね、酔いしれてる。この教会の教えに完全に牛耳られてる。こういう絵ですね。もっと皆さん勉強したらいいですよ。で、こういうですね、最終的にはですね、政府が宗教を支配してないんですね。教会が国々の支配する、このように変わってくるんですよね。この辺が皆さん方はですね、ぜひ世の中の動きを見ながら注意していきたいと思いますね。で、今年の3月ですね、千年間の分裂を超えてカトリック教会と東方正教会ですね、ギリシャ正教会といいますけども、仲直りしました。僕はイコンの問題を中心にですね、分裂したんですけどですね、でもこういいですね、こうしても政治家も宗教家もあらゆる問題はですね、この方なら解決してくれに違いない、和解の道を歩み始めたんですね。はい、これはもう皆さんどうか頭に入れてですね、世界の流れを見てですね、あらゆる問題が絡まり合ってますけども、一つになっていきますね。この、はい、で、こういうことを堂々と言える時代になったんですよね。はい、で、休息の時、特に日曜日は神聖な日です。日曜日ですよ。なぜなら、その日に我々は神様を見出すからです。で、ですね、今まで言えなかったことを堂々と言ってもですね、皆が従ってくれるような時代になったんですね。日曜日が神聖な日、何ならば神様はその日にいらっしゃるからだと。安息日じゃないんですよ。はい、こうしてですね、 神様の定められた素晴らしい天使の記念日である日というのをですね、神聖な日とするか、あるいは全く何の意味もないですね、人間の作った日を神聖として礼拝するか、これがこれから間もなく起こる問題でもってですね、なんですね。で、我々はそれに対してどういう対処するか、その時起こった時に急にですね、できないでしょうね。今からやっぱりいつも常にイエス様との関係をですね、正してですね、イエス様を信仰を持って選ぶ道を、信仰を強めておかないとその時に耐えられないと思うんですね。で、どうぞ。で、ですね、私たちは信じます。この世界の平和は、この世界の救いはですね、決して法じゃないんですね。で、この地上には永遠の都はない。ピタランとする都こそ私たちの求めているものである。イエス様のご支配によって十字架であがられて、十字架で勝利したイエス様が再びこの国に、罪のない国を作られた、これを私は信じてますし、まもなくイエス様がいらっしゃることを確信しておりますね。で、皆さんは今ですね、この世の中に住んでますけども、善悪の大外の中でもってどちらを選ぶかということは、毎日毎日の決心の中で、選びの中でもってですね、信仰の選びをすることにしていかなきゃいけないと思いますね。今我々はクリスチャンはですね、何をすべきでしょうか。今こそキリストへの信仰を強めなければなりますね。もちろん集会に参加したりですね、聖書を読んだりお祈りしたりですね、あらゆることを通してですね、神様の側を選ぶっていうですね、その心の傾向を強めておかないとですね、いざとなって慌てて抜けてようと思ったのでなんですね。で、どのような気持ちで皆さんはイエス様のご再臨を待っていらっしゃいますか。まあ、ご質問かもしれませんけれども、皆さんはイエス様に早く会いたいと思って待っていらっしゃいますか、もうちょっと遅い方がいいと思いながら待っていらっしゃいますか、もうちょっとどっぷりと世の中に使いたいと思って、それが終わった後で行きたいと、まあ、いろんなこの感情があると思いますけど、これはとても大切なものですね。で、まあ、例えばちょっと具体的に書いてみたんですけども、1番、病院でがんの精密検査を受けて、その結果の知らせの届くのを待っているとしたら、どんな気持ちで待ちますか。実は私もつい最近ですね、この経験したんです。で、ある病院に行って検査しましたらですね、あなたの腫瘍マーカーがとても高いからですね、がんの可能性がありますよって言われましてですね、ハッとしまして、で、一つがん検査しましょうって細胞を取られてですね、2週間かかりますから、2週間のうちにいらっしゃいって言われましてですね、その2週間待つのが本当に、最初は落ち着け落ち着け、神様があなたを保ってくださるから何にも問題ない、そうだそうだと言ってですね、何でも心配しなかったですね。そしてだけどですね、だんだんだんだんとその時が近づきすぎてですね、ひょっとしたらっていうのは ありましてですね、もう待つ時は本当にですね、カレンダーありますけど、あと3日、あと2日、あと2日、どういう結果があるかですね、心の中には神様いらっしゃるから大丈夫だと思いながらですね、でもこの中ではですね、ひょっとしたらがんの手術をしないから言われたらと思ったですね、本当に待つ時の気持ちはちっとも嬉しくないです。おいしいもの食べても美味しくないです。もうこういう状態がほんつい最近私も経験しましてですね、どういう気持ちで待てばいいんだろうかですねと思いました。また反対に2番目に、都会の学校で、苦労しながら息子は勉強を終えました。そしてふるさとの年を取ったお母さんに電話しました。お母さん、無事に大学を卒業しました。で、何月何日お家に帰ります、待っててちょうだいねって電話しました。それはお母さんいかがでしょうか。もう戸口に子供がただいまって帰ってくるのを待つ、子供が玄関を開けて入ってくる、そういうこの希望を持ってですね、いつ会えるか、こういう気持ちを持って待つのとは全然違いますよね。がんかもしれませんって言われて、吉田さんからですね、がんですよって言われて待つのとはですね、違いますね。お母さん、本当においしいご飯を作って子供が帰ってくるのを待ってると思いますね。皆さんはイエス様のご再臨を どういう気持ちで待っていらっしゃいますか。本当にもう全ての今のたとえできなくてもイエス様に会えるっていう希望を持って待って、会いたいと思って待っていらっしゃいますか。もうちょっと後で方がいいと思っていらっしゃいますか。これは大きい問題ですね。まさに世界が今大きな流れでもって動き出してますよね。それに対して私たちまだもうそんなに私のあと何年かのいらっしゃらないだろう、もうこういう自分で予想を立てて待つのとですね、明日でも来てほしい、こういう気持ちを持って待つのとは違いますよね。皆さんぜひ皆さん方の信仰の中におきましてですね、イエス様がいついらっしゃっても私はイエス様に会いたいし、イエスの御国の民になりたいしですね、教育の大きなことを思うながらですね、待つと、たとえ目の前にこれが最後 の終わりの通過しないといけませんから、大きなですね戦いがありますよ、ありますけども、希望があれば勝てると思うんです。希望が薄ければ目の前の現実 の問題が大きかったらやはり負けると思うんですね。そういう意味でどうぞ皆さん目を覚まして、ね、イエス様の言われたことに忠実に歩みながらですね、今日やることをやる、しかしイエス様の会えるという希望は決してですね遠くのことではないと思いますね。最後にですね、一つ皆さんと一緒に聖書を開けてお読みして終わりと思いますね。マルコによる福音書、マルコの福音書の13章でしょうか。皆さんどうぞ聖書を開けてくださいよ。マルコによる福音書13章のですね、35節からいいでしょうか。マルコ13章の35節か、いいですか。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜中か、鶏の鳴く頃か明け方かわからないからである。あるいは急に帰ってきてあなた方の眠っているところを見つけるかもしれない。目を覚ましていなさい。私があなた方に言うこと、この言葉はすべての人々に言うのである。でエレン・ジ・ホワイトの観覧、ね、から英語の中にこうあるですね、再臨の印に無関心でいることは罪である。いいでしょうか。この観覧から英語の上巻の282ページですけども、再臨の印に無関心でいることは罪である。我々はですね、いろんな印を見てるんですね。それをですね、聞き流す、あるいはやり過ごすのはいけないと思いますね。やっぱり、次から次へと起こる印に向かってですね、イエス様の言葉によってですね、我々はですね、一歩近づいた。こういうこの気持ちを持ってですね、ある意味ではですね、もちろんアドラみたいにですね、いろんなこの助ける手は必要ですよ。と同時にですね、心の中ではですね、イエス様に対するお会いするための準備をする。再臨の印に無関心でいることは良くない。どうか皆さん方の中にですね、いろんな印が全てを意味しますから、人々にもこれはこういう意味があるんですよ。自然界がですね、偶然じゃないんですよ。ちゃんと意味があって起こっているんですね。こういうことを語る、勇気を持って語る時だと思いますね。では皆さん方どうか、誰がこの惑星を救えるのか、もちろん私の愛するイエス・キリストが救う。決してローマ法ではないですね。そこを確かに頭に入れながら、ぜひ勇気を持って素晴らしい信仰生活を送っていただければと思います。